りします。アメン。じゃあナスビに行くお友達とまた、スタッフの皆さんよろしくお願いいたします。ナスビのスタッフもいつもまた募集していますので、神様から呼ばれた方はぜひお願いいたします。はい、私の客間は、どこかというテーマですけども、ちょっと私に腰を痛めましてですね、今日は座らせていただきます。というのはイエス様だけ多分立ってて最後の晩餐とかじゃなくて一緒に、座るというか当時は寝そべってというスタイルのようですけども、頼思うので、もう少しこっちか、大丈夫、もう気持ちこっち、はい、ありがとうございます。はい、私の客間はどこか、御言葉はまず譜面台はいらん、てかね、何もいらない、これをそこに置いてもらってありがとうございます。マルコの14章の12節から26節まで、5節ずつ の3つの段落に新しい聖書で分かれていますけれども、最初の段落に今日は、12節から2、3、4、5、16節までをに特に注目していきたいと思いますが、最初に、26節までをまず通して読んでいきたいと思います。はい、マルコの福音書の14章の12節から、ありがとうございます。もしなんか田坂の顔が見えなくてあれだという方は前の方来ていただいても大丈夫ですが、大丈夫ですよね、別に顔が問題じゃないと思いますので、はい、じゃあご一緒に12節から、ゆっくり声を合わせて、御言葉をいただきましょう。12節、種なしパンの祭りの最初の日、すなわち杉越の子羊をほくる日、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事ができるように私たちはどこへ行って用意をしましょうか。イエスはこう言って弟子のうち二人を使わされた。都に入りなさい、すると水瓶を運んでいる人に出会います。その人について行きなさい。そして彼が入って行く家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする、私の客間はどこかと先生が言っておりますと言いなさい。するとその主人自ら席が整えられて用意のできた2階の大広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入るとイエスが彼らに言われた通りであった。それで彼らは杉越の用意をした。17節、夕方になってイエスは12人と一緒にそこに来られた。そして彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなり、次々にイエスに言い始めた。まさか私ではないでしょう。イエスは言われた。12人の一人で私と一緒に手を鉢に浸しているものです。人の子は自分について書かれている通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。さて一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。 また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、それ彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。まことにあなた方に言います。神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。そして賛美の歌を歌ってから、皆でオリーブ山へ出かけた。私の客間はどこかという、これ何節にありましたかね。イエス様の、言葉そのものを今回タイトルとさせていただきました。でもこれはイエス様がそう聞きなさいと弟子たちに言われて、それをその家の主人に弟子たちが、言ったら、そこに通してくれたという、そういうことですね。今日はまずこの御言葉とその現実の一致ですね。イエス様が、いやこういうふうにこれからなっていくなっているんだと、もう都に入ったら水がめを持っている男性にあんたたち二人は、会うことになっている。でその人が案内してくれて、ある、家のこう主人に紹介してくれる。その2階の広間も準備が整っている。でそこで食事の用意をあなた方はすればいいと、そういうことになっているんだということをイエス様が言い当てたのか、それも一面としてはあるんですね。けれどもイエス様がそうおっしゃったから、神の言葉ですから、だから現実がそうなっていったんだという面と両方あるんですね。これどっちが先だということではなくて、神様が言われたらもう現実はそれについていきます。そして、現実だけは先に一人歩きするってことはおそらくないですね。ですから神様は嘘はお好きになりませんから、言われたことはその現実の通りだと、両方があるわけです。私たちのこの世の中もそうですし、皆さんの人生もそうです。今週今日どう歩むかというのも、神様がこの聖書は全て私のことが書いてあるって神の言葉ですよね。イエス様そのものです。言葉なる神がイエス様ですから。でイエス様ご自身が言葉が受肉して目が見えるように現実化したのがイエス様ですよね。で私たち今このパン、さっきいただいて歌いましたけれども、キリストの体とされたということは、見える形の神の言葉が現実となったのが私たちの人生なんです。そうでない生き方をしようとする人たち、またさせようとするこの闇の力が働いています。そっちに縛られたり惑わされたりいく人たちがまだ多いでしょう。でも私たちはその神の言葉に一致して生きる。そして私たちの生き方が神の言葉と、神様が合わせてくれるというわけじゃないですけども、もうその心配、いやそんなことやってたら私の言うことと違うでしょうと、神様は心配しないで本当に安心安息されて、神様イエス様おっしゃった通りに私たちが、動いているし、そして、私たちがその御言葉に従って生きるときに、イエス様がいやこうなるよ、それ書いてあるし言った通りでしょう。このまずこの神様の言行一致というのが何を通してか、どっかに書かれている話じゃないんですね。私たちを通して今日それが今週現れていくということです。じゃあどうしたらいいだろうか、ね、神様の通りにどうしたらいいか、どうしますか皆さん、どうしたらいいんですか。そこを聞いていけばいいわけで、どうしたらいいですかということを御言葉に聞き、祈りに聞き、そして聖霊様が私たちを神の言葉の通りに生かしてくださるんですね。聖霊様でないいろんな例がたくさんうよいよいるわけですけども、でもそれらは何とかしてその神の言葉通りに私たちが生きないことで ほらあなたがおっしゃった通りにならないじゃないですかということで、要は神様にですね、なんか立てつきたいわけですよね。そういうこの口実や混乱を私たちが与えずに生きると、今世の中いろいろ混乱してますけども、こういう時こそこの神の言葉と安息とこの一致と、ね、まあ、平和っていうのは、平和も和解もこのシャローも本当に一致ですよね。前この、一つが命とかなんかそういう話もあったと思いますけども、それが天と地が一つになって永遠の命、神の国がここに現れている、私たちが神の国に生かされているということですね。それがこの今読んだ御言葉の中にも現れていますし、それを私たち読んで、昔はすごかったんじゃなくて、ね、今それを生きていくということです。さあ、12節からでしたね、今日は最初の段落のところだけ見ていきたいと思います。種なしパンの祭り、一節に種なしパン、杉越の祭りと種なしパンの祭りが近づいていたってありますね。これはセットです。杉越というのはイエス様から遡ること1000年以上前ですけども、モーセの時代にイスラエルの民がエジプトを出ていきました。イエス様がエジプトでの、このエジプトというのは私たちこの異邦の国々ですを代表しています。そこにのこのブラックな生活にもう縛られていた。でもそこの中で神に叫んだんですね。もう何が神かもよくわからなかったけど叫びを上げた。で、神様がアブラハム、イサク、ヤコブの契約を思い出して、そして、杉越させてください。でもこの杉越っていうのは単なる脱出じゃないんですね。何が杉越かというと、神の言葉通りに従った家は神様が杉越して罪を見逃してくださった。それの彼らに罪がなかったわけではありません。でも十の災いの最後の災いで、この疫病の後最後本当に死に至るこの神に打たれる上司たちがですね、そこでこの杉越の食事を羊をほふって、そしてその血を鴨居にドアに扉に塗った家は通り過ぎようと、罪がないわけではないけれども神様はそれを許してくださる。神の言葉に従った家庭は言葉と行いが一致している、そういう家々は神様が、杉越で、そしてエジプトから脱出させ一緒に導いてくださる、その言葉と行いが一致している礼拝生活にですね、でももうこんだけすでに9つの災いがありながらも、でも神の言葉に従おうとしない、その地を塗らない、エジプトの人々もそれ知らされていたわけです。でもそれをしない家の子供は撃たれていくと、その子供はかわいそうじゃないかとか、そういうこのヒューマニズム的なところから聖書を読んでいくのではなく、それはその長子に罪があったわけではなくて、その子はこの神様からも命を代表として取り上げられたわけです。神のものであるということがそこで現れていったんですね。その杉越、そして種なしパンというのはこの罪が取り除かれたということを表しますね。許されたということ、そしてその間にあるこの週の初めの日が初歩、このイエス様が初歩となり、初歩ですから2番3番そしてそれに続いていく私たちもこの神の言葉と生活が一致している礼拝生活に、礼拝者の神の家族に入っていくんだ、続いていくんだということを、このすでにイエス様から遡ること1000年以上前に現れされていたわけですね。それはこのイエス様のこの最後の晩餐、昔の杉越種なし場の祭りを覚えて祝っていたのではなく、その逆ですね。それが1000年以上前からこのイエス様の十字架を指し示していた、前もって表していた。そして私たちはそこからまた2000年経ってますけども、イエス様のこの十字架と復活を表していくんですね。しつこいように毎週日曜日カレンダーも赤くなっていて、それも迫害の中で勝ち取っていったものですね。神様はしてくださった。そして私たちが、いろいろ外に出ない方がいいだろうかといろんなことがありながらも、今日招かれてここに集まってきた。これはこのイエス様の杉越と種なしパン、もう罪許されたんだと、私たちは大丈夫だと、何も恐れることはない、 そのことをお祝いする祭り、お祭りですよ皆さん。今日は何かこの、ね、悲しみあふれて、そして苦しみもだえるんじゃなくて、イエス様がもうそういう痛み苦しみ、私も今腰痛めてですね、いろんなことを思いましてね、私はきっとこの、まあ、最後緩和ケアをね、こう受けていかれるようなそういう病がきっと耐えられないなと、もうイエス様私無理ですっていうか、イエス様の十字架を負わせてくださいとか、もう全然無理だって分かりました、ごめんなさいって思ってですね、本当になんですけども、でもこんな痛みこれどころじゃなかったと思うんですね。もうね、そういう苦しみは全部イエス様持ってくださったんですよ。で、この14章ですね、これこの前の13章に、まあ、これ1年後に一緒に読みますけれども、終わりの日の前には何が来るんです、どんな前兆があるんですか、イエス様教えてくださいって弟子たちが言ったら、戦争の噂とか、ね、飢饉とか、そして疫病が起こる、ね、パンデミックですよ皆さん、ね、こんなもんじゃないと思いますよきっと、ね、じゃあその時民は礼拝を全くやめてしまうんでしょうか、集まるのをやめてしまうんでしょうか、集まらなくてもそれぞれの礼拝も やめてしまって、ただただこの怯えていくんでしょうか。その今このある意味リハーサルというか訓練というか、私たちはどう終わりの時に備えていくか、これ全部備えることですよ。先週のこの行為をイエス様に頭に、頭に割ってじゃないですね、割って、注いだ女性も私の葬りの備えをしてくれたってありますよね。このイエス様の十字架と復活の備えですよ。そして今日もこれ備えですよね。どうやってこの杉越の食事を一緒にする場所を、イエス様をお迎えする場所を備えていくかということです。全部これ備えのことです。備えっていうのは、ね、何か本番がある前の おまけみたいなもんじゃないんです。私たちの人生すべて備えなんですね。この終わりの時が来て、そして永遠の命もう始まっていますけれども、それに向けての備え、イエス様はいつ来てもいいように備えていく、健やかな時も、やめる時も、そして、なんかうまくいってるような時も、これは大変だっていう、今のような時も、揺るぐことなくイエス様をお迎えしていく備え。じゃあ今はお迎えできていないのかではなくて、今すでにここでお迎えしてもう来てくださったと、でもそれをみんなでまだ迎えていない現状があるわけですね、70億の人たちが、そこを一緒に迎えていこう。だから12人なくまず2人を使わして、そこに12人が集まっていた。いつもそういうやり方ですね。12人が約束の地偵察に行きましたけど、まずその中で2人だけがこれはいいと、もう準備ができてるから行こうと言いましたね。そういう2人、私たちはその2人の側、あるいは10人の側、時にはそういう先発隊、偵察隊を任される時もあれば、時には10人の側で残る時もあります。でもこの世の中の現実に、現実って変ですね、御言葉と一致していない現実のようであって、幻のような、そういうこの世の中縛られたままの世界に戻ろう、エジプトへ戻ろうではなくて、約束の地に向かっていく、イエス様が向かっていかれたのであれば私たちに向かっていく、それがこの祭りですね。そして、ごめんなさい、すなわち杉越の子羊をほふる日とありますから、前の話から、1日進んでるんですね。これはおそらく木曜日の話です。木曜日の夜で、そして次の金曜日の夕方がイエス様十字架にかかられましたね。イエス様の前に弟子たちの方から言ったんですね、まあ、お腹が空いたのか夜になったからなのか、そして身の回りの人たちが杉越の食事の準備をし始めたからなのか、私たちはどうしましょうか。杉越の食事はみんな家々で集まるんですね。そもそも、そのイエス様時代から千年前、最初の出エジプトもそうでした、家族ごとに、家族ごとに集まるんです。皆さん、礼拝の基本はまず家族ごとなんですね。家族ごとで御言葉に従うってことです。 いやそんなこと言ってもうちはまだあの、ね、クリスチャンは私だけだしとか、あのいろんな人がいると思います。でも順番に招かれていくんです。そして家族がみんなそこに加わっていく、神の家族になっていくんですね。でどこへ行って用意をしましょうか、どうしたらいいか、みんなガリラヤの人たちだったんですね、が今エルサレムの都にまだ入ってないです。おそらくこの前のところはベタニアの、あのシモンの家でしたから、多分まだベタニアあたりだったんじゃないかと思います。もう宮でこのベタニアで杉越の食事しましょうか、あるいはどうしましょうか。そしたらこのイエス様が言われたんですね。都に入りなさい、都に入りなさい、まあ、ここからあのいろんなこの指示が始まっていくんですけども、実はこの都に入りなさい、まあ、今日あのメッセージのタイトルもこれにしようかどうか本当にあの迷ったというかですね、まあ、神様にあの祈ってたんですけど、これあの別になんかその、単なる準備じゃないんですね。都に入ることがゴールなんですね、目的なんです。もうそれなんです。これエルサレムの都ですね。エルサレムの都がもう目の前にあるベタニアあのですね。この地上のエルサレムの都はこの先週もお話しましたエルシャライムって複数形、天のエルサレムと2つ複数形なんですね。それが聖書の最後にも新しいエルサレム、天のエルサレムが降りてきて、でも地上のエルサレムと一つになっていく、その都にイスラエルの民もまた国々からも私たちもそこに入っていく。そこにもう神殿もないけども神と子羊がいらして、私たちがいつまでも礼拝をしていく。最後私たちは都に入っていく、これがゴールなんですね。それをもう予言的にここでは都に入るんだ。じゃあ都に入って何をするのか。すると水瓶を運んでいる人、これ言語では男の人って書かれてます。で皆さん、例えばですね、私たち今これ鈴木君にいますよね。じゃあみなとみらいに、まあ、あっちの方がちょっと都っぽいじゃないですか。みなとみらいに行って、であのペットボトル持ってる男の人に出会うでしょうと、ね、その人についてきなさい。皆さん誰についてきますか。困りますよね、今時みんな持ってますからね、でもですね皆さん、まあ、こういうところはあの当時の時代背景っていうのをこの知って必要があるんですけども、男性の人たちは当時は水を皮袋に入れるんですね。水とか、まあ、ブドウ酒もそうだったかもしれません。水がめに入れるのは女性なんです。ですから水がめを持っている、で水を運んでる男性っていうのはあの、まあ、おかしいというかですね、普通ないんです。てかいません。でここで弟子たちが、いやそんなのあるわけないでしょうと、ね、でイエス様に答えてもよかったんでしょうけども、でもここはその、もうどんなあの理不尽に思えるようなありえないようなことでもイエス様の御言葉に従うというのが、まあ、今日のテーマである永遠のテーマですよね。ですからあのふんふん分かりましたと言って彼らは従っていったんでしょう。水がめを持っている男性ってありえないことなんです。ありえないことなんです。でもそういう人がいるから、もう前もってイエス様が準備してるって言うんですね、そんな変な人。でも水がめを持ってる人、まあそれいろんな解釈が あるかもしれませんけれども、もうこの終わりの時には、そしてこのこれはもう終末の終わりの都を、新しいエルサレムをある意味表してますから、男の人たちも水がめを持って、もうそこでアクセク働く必要はないんでしょうけども、イエス様と一緒に、あとはもう喜びの食事を、食卓をに着くだけですから、やっぱり水飲んだりすると思うんですね。そこでは男性も皮袋ではなくて、新しい皮袋は、ね、お乳の袋じゃなくて水がめだったと。つまり何かというと、みんな女性化するとかそういうことではなくて、キリストの花嫁になるってことじゃないでしょうか。これ教会を表してるんじゃないでしょうか。皆さん、その水がめを 運んでいるその人についていきなさい。これですね、ついてい、きなさい、まあ、Go and follow って英語では書かれてますね。これ自体も従っていくというのがイエス様の目的なんですね。これ一つ一つイエス様は実際に言ってみたらそうなっていると、そういうことが起こるということを具体的に表してますけども、でも見事に一つ一つが私たちがどこに向かっているのか、今日のこの客間を用意するとも、いやどこ行ったらいいでしょうかっていうのがこの二人弟子の質問でしたよね。二人弟子って言いましたよね。昨日そのお父さんにこの針治療をしていただいたんですけどね、二人弟子はそうなんです。で、どこに行って、ごめんなさい、12節戻っていただいていいですか。どこへ行って用意をする、どこに行って備えをするかということですよね。私たちがどこに行ってどこに向かってイエス様を迎える備えをするかということです。そうするとまず都に入るということです。そして、イエス様が用意された人にこの会って、そしてついていく、従っていくということですね。それ自体がもう用意なんです。プロセスだけじゃなくてイエス様を迎える備えなんです。そして二人の弟子を使わされたってありますよね。二人、なんで二人だったんでしょう。皆さん一人じゃいけなかったんですか。12人全員じゃいけなかったんですか。まあそれはどうなったか、どうして二人だったか。聖書で二人をって言ったら何でしたっけ。証人ですよね。そうです、イエス様が言った通り、御言葉がその通りの実現しているということを証言する証人というのは二人必要なんです。一人だとそれは見間違いかもしれない、嘘かもしれない。でも二人いればそれは真実、事実になっていくんですね。そしてそれは別にイエス様に本当にそうでしたなんて言う必要ないわけですね。何かというと、そこで会っていく水瓶を運んでいる人に対してのイエス様が言った通りです。あなたがその御言葉の成就の証拠ですっていう、俺がみたいな話だと思うんですけども、その人へのこの福音伝道になるわけですね。そしてその人から紹介されたその家の主人にも、いやイエス様はこうおっしゃって、その通りに言ったらあなたに出会いました、その人への伝道なんですから。私たちは二人ずつで証人、何をするか、二人で言い争いをするのでもない、二人でどっちが偉いとか競い合いをするのでもない、二人揃ってイエス様の言葉は真実ですということを私たちの家族や友人、この町に出て行って、そして別に港未来まで行かなくていいわけです。私たちはそれぞれ、使わされるところ、まあ今はいろんな外出こう控えなさいとか、学校にも行けない、病院も4日、ね、熱でないといけないとか、もう行く場所ないから、でもそれは家に行きなさい、あなたたちが普段、留守しがちな家でまず家族とこの御言葉の通りに世の中は進んでいくから大丈夫だ、そのことを家族と分かち合いなさいということではないでしょうか。そして14節ですね、私の客間はどこにある、どこかと、先生が言ってると言いなさいですね。その客間というのは弟子たちと一緒に杉越の食事をする、誰が、イエス様がです。イエス様が一緒に食事をする、杉越の食事をする、家族単位ではないんですね。そこは神の家族ですから、主が一緒に食事をされるんですね。そして実はその羊というのはイエス様のことですから、イエス様を食べるということです。でも食べられる側のイエス様も一緒に食事をしてくださる、イエス様を食べて私たちがイエス様の体になっていくわけですね。 そしてこの客間、皆さん客間ってどっかで聞いたことありませんか。あんまり聖書に出てこないんですが、客間、客間はどこか、どこにありますか。客間、まあ役にもよりますけれども、あのルカの2章とかに出てきませんかね。幼子を会話桶に寝かせた、客間がなかったからである。客間はね、いつもないんですよ。いや、あるべきですよ。イエス様をお迎えする最高のリップルームですから、あるべきなんですけど、イエス様が来られた時になかったんですよ。安息できれば会話桶しかなかったんですよ。でもそこでこんなとこじゃ、ね、安息できないとかってギャーギャー泣きわめいたんじゃなくて、イエス様はそこから始められたんですね。そして私たちの家々どこでも、そのイエス様をお迎えする客間になっていくように。私の客間はどこにあるか、それもエルサレムから始まって、そして、私の、証人になるってイエス様はおっしゃいましたよね。エルサレムから始まってユダヤ、サマリア、そして地の果てまで、私たちの学校や職場や家庭にまでイエス様をお迎えする、イエス様と一緒に杉越の食事、この世のこの縛られた、不安や恐れではなくて、愛は恐れを締め出す、イエス様と一緒に喜びの神の国の食事を始めていく客間に皆さんの家がなっていくんですよ。なんと嬉しいことでしょうか。ちょっと今日、ね、早く家帰って、あ、そう、お掃除しないととかと思ってる方いらっしゃるかもしれませんけども、でもどうなんでしょう、お掃除する必要があるのかというとですね、15節、このイエス様がこうおっしゃってます。その主人自ら家が整えられて用意のできた2階の大広間を見せてくれますって言うんですよ。もう整ってるって言うんですよ。イエス様が整えてくださってるって言うんですよ。私たちはそこに行くだけでいいって言うんですね。で、あとは食事の準備をする、中身です。場所をどう整えなきゃ、こんな家じゃとか、こんな場所がではなくて、私たちも今日2階の大広間にある意味集められましたけれども、これ天を表しますよね。1階と2階、1階が地上のエルサレム、2階が天のエルサレム、天での礼拝、そこを行ったり来たりする、このはしごを上り下りするのはあなた方見るだろうってイエス様おっしゃいましたけども、私たちのこの礼拝というのはこの2階の大広間でいつも、だから1階に礼拝堂がある、街道の作りがダメだとかそういう話ではないですよ。そういう話ではないんですけども、でも神様がこう、まあ、いろんなことを考えましたよね。1階にしようかとかいろんな設計案が出ました。でも結果的にここは2階になったということはもう神様のご計画とかと思います。ここで私たちは天の礼拝、そしてまた地に戻ってしまうのではなくて、この天の礼拝をこの地にまた運んでいくんですね。そういう見つかり出しとともに私たちは上り下りしていく祝福の井戸なんです。そして何をするのか、用意をしなさい。場所を整えるんじゃないですよ。場所は、天の場所は誰が整えてくださってますか。イエス様が、私の父の家には部屋がたくさんある、私はそれを整えに行く、今整えてくださってますよね。何に整えてるかってね、今掃除機とかルンバとか回してやってるんでしょうか。祈ってるんですよ。祈ってるの、鳥なし祈ってくださってるんです。じゃあ私たちはこの地でどのようにその食事の整えをしますか。イエス様と違う整え方をしますか。そこが一致してないとですね、祈って整えるんですね。イエス様が祈っておられることを祈ってどうしたらいいか、そこを聞いていくんですね。聖霊様は助けてくださいます。御言葉に記されていますから、私はそれを祈っていくんです。そして、弟子たちは出かけていって、いやでもイエスさんね、違ったらどうしましょうかとか、いちいちそういうことを言わないんですね。もう彼らこの二人が誰かっていうのはここでは記されていません。 でもそれは、いや例えばペテロとヨハネだったから、文句も言わずに行ったんだとかね、質問も、ね、そういうことではないんです。どの二人であってもイエス様はそこで選ばれた二人が、私たちもそうです、そのように選ばれていくんですね。出かけていって都に入ったらどうでしょうか。イエスが彼に言われた通りであった。御言葉と現実が神の国では一致していく、一致していくのは神の国なんですね。それで彼らは杉越の用意をした。来月この杉越の祭り、ちょうど先週からこの17節が始まっていきまして、日曜日を除いた40日間が、4月の今年は、今年の暦では10日がですね、杉越イエス様の十字架の受難日になります。私たちは本当にこの1ヶ月を、まさに今世の中、日本だけではありません、もう世界中が受難でも、イエス様がもう比べ物にならない苦しみをそれに負ってくださって、でもう私たち、じゃあ私たちにはもう何にもないのかではなくて、私たちもそのイエス様の道を通っていく。そしてでも先ほどのコリント御言葉にあったように、脱出の道も備えてくださっている。耐えられないような苦難ではない。じゃあどう耐えていくのか、そこを一緒に御言葉に、そして御霊に祈り聞いていこうではありませんか。最後ですね、もう一度26節まででしたね。イエス様がこの取りなさい、まあ、食べなさいとはここではおっしゃってませんね。取りなさい、私の体です。そして、この私の契約の血ですと言って杯もくださいました。で最後26節をご一緒に読みましょう。26節、そして賛美の歌を歌ってからみんなでオリーブ山へ出かけた。皆さん、オリーブ山、下の祈りの家、もうぜひ、もう、ね、今もう学校も行けないし、ね、病院も4日熱出さないと行っちゃいけないっていうし、もう祈るしかありませんよね。まあ、祈り幸い、幸いかどうか分からないですけど、空いてますから、平日とかですね、かなり CD 流れてるだけとかいうことありますから、人がいっぱい集まって、なんか感染云々とかってあんまり気にしないで、神様とこの祈り過ごすことが今はできるようになっています。でもそこで、あそこは西側の壁、エルサレムの方が上にですね、エルサレムの都をちょうど見渡せるように、見下ろせるようになってるんですけども、写真が貼ってありますが、それっていうのはちょうどこの祈りの家がオリーブ山だっていうことで、その上に私たち今いますから、オリーブ山のてっぺんだということです。オリーブ山って何ですか。イエス様が最後天に戻っていかれたところですよね。そして、まあ、どっちに戻っていったかというのはあれですけど、またあなた方が見ているのと同じようなありさまで、戻ってこられるとありますから、ということはオリーブ山にイエス様戻ってくるの、来られるのであれば、私たちはそこでまさにイエス様をお迎えする備えをしていく、祈り備えをしていく、そして都に入っていく、まあ、今日これから総会が あって、まあ、いろんなことをこの一緒に選び取っていきますけれども、まあ、私も5月にイスラエルに出張にという予定が、飛行機は就航しないわ、ね、日本からは直接入国できないわで、今まあ、大体そういうことになってるんですね。何年か前に行った時も、いろんなガザとのね、ミサイルが飛んでたりとか、ウクライナ機が撃墜されたり、いろんなことがあって、飛行機飛んでなかったんです、直前まで。で、皆さんにも祈ってもらって、そしたら本当に直前に飛行機が動き出したんですね。まあ、それは小さな一つのことかもしれません。皆さんのご家庭にもいろんなことが起こると思います。でもそれが神様に心合わせて祈り備えていくときに、主が御言葉の通りにしてくださる。ご一緒に賛美の歌を歌って、そして、みんなでこのオリーブ山へ出かけていこうではありませんか。そのオリーブ山はイエス様を お迎えする客間です。ご一緒にもう一度この主の晩餐の歌を歌っていきましょう。